山中沢尾です。
シュリスペイル文元です。この間休みの日にですね、休みの日に最近僕らシュリスペイルフはスタジオにみんなで休み合わせて昼間に入る感じになってるんですけ ど、
うん、
でその日ちょっとまあ昼にスタジオもあるので、昼ご飯をちょっと早めに、まあ、3時に新宿なんで、
うん、
ちょっと早めに、まあ、2時ぐらいに出るとして、
うん、
まあ、昼飯をちゃんとこう作って食べようとした時にピンポンって部屋が鳴って、
うん、
で昼にそんな人が来ることなんて宅急便ぐらいしか、なんか送られてくることぐらいしかないので、
うんうん、
それかなと思ってこうインターホンにこうモニターがあるんで、それを見ると、
うん、
マスクかぶった人がいるんです、
うん
うん、でその配送の人じゃない感じ、
うん、
なんかこうそういう変な業者とか、
うん、
なんかこう押し売りとかなんか分かんないですけど、
うんうん、
そういう人だと嫌だなと思って、
うん、
ちょっと黙ってこう見てたら、
うん、
なんかこう電気のメーターを見出したんですよ、その人が、
うん、
僕の部屋ので 動いてるの多分確認してたと思うんですけど、まあ、ずっと無視して帰ってって、
うん、
でスタジオに、まあ、その日それでよかったなと思ってスタジオに行ったら、うん、さっきというか前の週に言った渋谷くんがその時東京に、札幌に帰ってたんですけど、東京に今はその時来てて、
うん、
スタジオに来て、さっき宮本さん家行ったら誰も出なくて怪しいやつだと思ったら渋谷くんだったっす。
その渋谷くんはね、なんていうのかな、
はい、
メールなり LINE なりで、
はい、
今から宮本さん家来ますかって連絡ないと思
う、うん、だから渋谷くんってそういうことしないと思ってたんですけど、なんかサプライズ的に驚かしてやろうと思って僕家に来たらしいんですけど、
出ないよね
出ないですよね
俺絶対出ねえそんなもん。
そうですよね、うん、怖いなと思って、しかも電気のメーター見るとか怖いなと思って
あれいるはずだみたいないやいやじゃあなんていうの、普通出なかった、
はいはい、
ってなったらもうさ、サプライズは、うん、もう失敗したんだから、
はいはい、
そっから連絡しない普通。
そうですよね、うん、自転車でわざわざ30分ぐらいかけて来て
もうなんだよもう、うん、俺今俺もね NHK の集金かとかいろいろこう、
はいはいはい、
考えてたら渋谷君
が渋谷君だった
いやーそのねいや多分これ渋谷君聞いてるだろうから、はい、
そうです
ね、俺は言いたいけどね、
はい、
もうサプライズしちゃダメいきなり人んち行っちゃダメいろいろ都合があるから。
そうです、
ね、絶対出ねえわ俺そんなの、うん、
そう言ってくれたら、おー渋谷くんなんつって喜んだのに。
そうだよね本当だね、
はい、
じゃあメールを、
はい、
ペンネームローレン、
はい、
結構前にドコモショップの件でメールさせていただきましたものですと、
はい、
で些細なエピソードを聞いてください、少し長くなりますと、
うんうん、
それは僕が食堂風の定食屋に行った時の出来事です、
はい、
その定食屋は先にカウンターのようなところで食べたいものを注文し、
うんうん、
お会計を先に済ませ、
うん、
席に着き注文したものを席に運んでくれてそれを食べるスタイルのお店なのです、うん
うん、はいはい、
その日は日曜のお昼時ということもあり非常に店内は混雑していました、
うんうん、
お店に入ると注文するカウンターに行列ができていました、
うんうんうん、
とともにものすごい怒ってる女性がいました。その女性は早く揚げ直してちょうだいと厨房の高校生風なバイトのお兄さんに切れまくってました。
ほうほうほう、
入った途端そんな状況で僕は何が起こったのかわけが分かりませんでした、
うんうん、
美味しい食事を楽しみに来たのにに入った途端こんな状況でとても焦りました、
うんうん、
僕はなんか嫌な気分だな雰囲気悪いなと思いながらカウンターでカツ丼セットを頼み、うん、空いてる席を探すとその女性の近辺しか空いていませんでした。で渋々その席に着きカツ丼を待ってました、うんうん、と同時にその女性を観察していました、
うんうん、
その女性は子連れで年齢はおそらく35から40歳ぐらい、うん、4,5 歳ぐらいの子供とママ友らしき 4,5 歳の子連れの人と来ている様子でした、
うんうん、
様子を伺っているとなぜそんなに怒り狂っていたのかが分かりました、
うん、
どうやら注文した天丼が運ばれてくるのが遅かったことと、
うんうん、
天丼が熱々じゃなかったことで切れていたのですその女性はその連れのママ友と何なんだこの店は客を舐めてんのかみたいな会話をしていました、
うんうん、
そして隣に座って注文したものを待っている初対面であるおじさんにも、知ってますか、 ここのお店は食べ物来るの遅いんですよ、しかも天丼が冷たかったんですよと言いふらしてました。そしてしばらくしてその女性の元に天丼が来ましたが、その女性は運んできたバイトの高校生に、一体何分待たせるのよ、しかも天丼が冷たいってどういうことよとさらに文句を大声で言っていました。ほうほう。バイト高校生もすいませんでしたと謝るばかりで、とても快そうでした。またしばらくして僕の注文したカツ丼も来たのですが、そんな最悪な雰囲気で食べるカツ丼、普通に食べれば美味しいはずですが、あまり美味しく感じられませんでした。この場合満足したものを食べられなかったそのクソババアの気持ちもわかりますが、手抜きをした店にもう悪いかなと少し思います。しかし僕はその場の雰囲気を悪くしているクソババアが一番悪いと思います。その女性、いやババアの立場だ、作り直しや返金も要求せず黙って帰ると思います。ましてや子連れならば自分の子供にも怒り狂う様子を見せるのは良くないかと思います。しかも自分より弱い立場の年下のバイトに攻撃するなど最低だと思います。処分も申し訳ございません。佐藤さんはどう思いますか。追加してしょうもない情報ですが、そのババアの子供、いやガキは注文したものを食べたくないとただをこれって言いました。死ねばいいのに。
そこは付け足したかな。
いや
書いてる
本当だ。いや書いてる本当だ。面白すぎる。いやどうっていうか面白すぎたから読んだんだけど。ガキは注文したものを食べたくないとダダをこねて残しました。死ねばいいのに。そうだね。いやどう思いますかって、このペンネームローレンと同じ気持ちですよ、本当に。
そうですね。そして死ねばいいのにでちょっとスカッとしましたね。
そうだね。
解決しちゃったな。
いやでもなんかね、なんだろう。まあ、多分俺が同じ場所にいて、そのババアに、ババアって俺よりだいぶ年下だわ。このお母さんに、なんかその、もう俺、後から来た無関係な客じゃない、で何か言うことはないと思うんだ。あったとしたら、ちょっとあんたうるさいよっていうぐらいせめて、声が大きくないですかっていうことはあるかもしれない。もしかしたらね。でも多分言わない。で、おそらく、不快すぎて多分俺はもう出ちゃうと思う、店を。
あ
だってもうさ、もう最低のクソ野郎だから、もう本当のバカ野郎にはさ、会話が成り立たないじゃない、ちゃんとしたさ、ちゃんとした会話ができないから、不快だから出ちゃうのと、あとねちょっとね哀れに感じるかな。だってこれが本当になんつうかな、旦那さんにちゃんと可愛がられてて、でなんかなんつうのかな、幸せに暮らしてたら、そのなんていうのかな、定食風で高校生若い子がバイト厨房も運んでるような、悪いけどまあ安いとこじゃない、サービスはさそんなに求める場所じゃないじゃない。
そうですね。
失礼ならダメだと思うよ、でも多分こんだけ謝ってるってことは多分失礼なんじゃなくて、要領が悪いぐらいだと思うんだ、冷めてたのは良くないと思う。でもその冷めたのどのくらいかってあるじゃない、で多分店にもミスがあったとは思うけど、でもそのなんつうのなやはりそのちゃんとしたイタリアンとかに行って、で結構ね高いお値段払って食事するったらもうサービスも込みでのその時間を求めて行ってんのに、こんな冷めてて何なんだよってのは分かるけど、でもそれでもそんな怒鳴るとしたら態度だね。
そうですね、
なんか俺がちょっとこれ冷めてんですけどって言ったら、文句あんなら帰るって言われたら切れるもちろん。
そうですよね、
その冷めてんだろうがとやっぱならないですか。悲しくなるけど。
そうです、
ね、うわもう最悪なんだ、もう帰りたいってなる。からなんだろう、まあすごく不幸なんだろうなって思っちゃうかな。
そうかもしれ
ない、ね、人生が
余裕がないんですね。
余裕がないんだなっていう。でそんな定食屋でさ、だってカウンターで なんか注文してって、まあ動画見てもなんとなく値段が想像つくじゃない。
そうですね。
そこでそのサービスに、さあで周りの人にもそれをなんか正義のように語ってるわけじゃん。知ってますか、この店で食べ物来るの遅いんですよとかさ、 いやなんかもう哀れだね。
そうですね、
うん、だからおなんか気持ち悪いっていう感じ、なんか、うんあうん、
死ねばいいのに。
そう死ねばいいのにと思う、うん、それは本当、うん、殺そうとは思わないけど死ねばいいのにとは思う。
そうですね、
それは俺の自由だからそう思う。
そうですね、うんうん、そう思いましょう。
そう思う、うん、死を願う、うん、ですねペンネーム、
はい、
かけら、
はい、
ライブについての質問です。沢さんはファンから沢と呼んでもらっても怒らないから呼んでほしい、広めてほしいとおっしゃっていますね。いやおっしゃってませんよ。ちょっとこれで文がねちょっとおかしいところは沢尾と呼んで呼び捨てで呼んでもらっても、
うん、
怒らないよとは言いましたけど、
うん、
呼び捨てで呼ばれたいとは言ってない。
広めてくれとは言って
ないですね。広めてっていうのは呼び捨てでも怒らないってことを広めてほしいんであって、うん、呼び捨てで呼んでほしいっていう願望はない、うん、誰が俺のことを呼び捨てで呼んでくれないかな俺って呼び捨てで呼ばれたいタイプっていう話じゃない。いや全然沢尾さんの方が好きだよっていうふうには言ったはず。
う
ん、じゃあじゃあ
そうですね、変態みたいです。
そう変態みたいなちょっと
今ね、
まあ変態なんだけどね。かなり年下のファンから沢尾と呼ばれても大丈夫ですか、うんうん、いやだから、うん、これで年上か年下を気にするようになっちゃうこれはまた違うんだよ、
うん、
これ普段の会話じゃん。
そうですよね。
宮本が急にさ、
うん、
あれ今日この後ご飯行きますか沢尾って言われたらさ俺もどうしたどうしたってなる
じゃん。そうですよね、うん、だって言えって言ってたからみたいな、
うん、なるじゃん。それはおいどうしたどうしたってなるけど、はい、あのそれってだからあれでしょ、こう俺たちで言うとこの RC サクセーションの今の清志郎さんみたいな、清志郎みたいな、佐野元春さんのことを元春みたいなやつで、年どっちだっけみたいな、上だっけ下だっけとかじゃないじゃない。それを言ってる時点でちょっとおかしいじゃない。あのそれを気にするんだったらやめてほしいんだよ。年上かどうかってことが重要だったら呼び捨てやめていただきたい、うん、じゃなくてそのえ あと呼び捨て呼んでほしいって願望はない、うんうん、あの別に、なんかつぶったファンが、
うんうん、
そのファンよく知らないファンが沢尾って言ったら、うん、沢尾さん切れんじゃないかってハラハラするのやめてくれっていうこと俺そんなことで切れないからって。だからその雰囲気だからさ、雰囲気だから、うんうん、あの前も言ったじゃんこれだから、
うんうん、
沢尾さんはダメだよっていう、うん、
ムカつくやつは
ダメですよね。そうそう、別にさん付けでもさ、
うんうん、
ダメだからそういうことじゃないっていう、
うんうん、
でそれを聞いたはずなのにこの人ね。
そうですね、
うん、ね、だから沢尾さんをとても尊敬してるし憧れてるし、うん、なんでこんなかっこいいんだろう、どっからこんなオーラを発せられるんだろうと思ってます、
うんうん、
たまにライブで沢尾と呼びそうになることがあります、
うんうん、
なんだか私みたいな一般人からしたら沢尾さんに賛がなくても神々しいというか、
うん、
だから合ってんだよこの人は。だからそれ尊敬してるけど沢尾って呼びたくなる時があるんだからいいんだよねそれ、
うん、
じゃあ正解ですよ君、
うん
うん、でも宮本さんが宮本さんをファンが宮本王と呼んだらなんだか違います、
うん、
あじゃあ神々しくないんだね。
そうです
ね、舐めてる感じになっちゃうってことなんだね。
確かにそうですね。
沢さんの中では呼び捨てってどこまで許されるのか教えていただきたいです。いやだからどこまでも許されるよ。あのそう自然ななんていうのだから愛情がある人のやつは。
そうですよね。ライブで。
そうそうそう。
思わず出ちゃうのはやっぱりそれは感動してるってことだから。
うん。
全然ムカつかないですよね。
そうですそうです、
うん。
前も俺同じこと言ってた気するんだけど。うん、先週に引き続き、
はい、
中1私立女子、
ほう、
私は今中学に通ってます、
はい、
まあ、そうでしょうね、
うんうん、
そこでよく先生方が中学生らしくという言葉を使います、
うん、
私は先生方が使われるほど使われるたび心の中で中学生らしいとはなんだと思っています、
うん、
うちの学校ではピアスなどはもちろん、
うんうん、
編み込み、ツーブロックのことかな、
うんうん、
アシンメトリーのことなのかな、うん、などもダメです、
うんうん、
以前中学生らしいとは何ですかと聞いたことがありますが答えてくれず、
うん、
思わず答えられないなら使うなと言ってしまいそうになりました、
うんうん、
沢さんは中学生らしいとは何だと思いますか。また中学生らしいという言葉を使うことについて、どうだと思いますか。なんかこれはね、
うん、
先生が下手だと思うすごく、 うんうんうん、中学生らしいってことはね、確かにツッコミどころは満載だから、
そうです、
ね、あの万能な、ね、説明が不可能なの、ね、うん、時代が違うから、
うんうんうん、
だってそれを注意してるさ先生がね、
うんうん、
あの中学生の時に50代のさ人の言う中学生らしいは納得いかなかったはずなんだよ、
うんうん、そうですね、
う
ん、
そういう親とかさ、うん、親の世代とかあの教師の世代と話が合わないのが、まあ、カルチャーの自然なことで、
うんうん、
だから下手なんだよね、中学生らしいって言葉はね多分使うのは無理で、
うんうんうん、
あの何中学、
花
川、ね、花
川中学、花川南中学、
花川南中学生らしくしろって言うしかないんだよね。
ああなるほど、
本校らしく、この学校の生徒らしくしろと言ったら、うんうん、その学校のルールが、
なるほど、
出来上がるじゃない、
うんうんうん、
でそういうしかないんだよね。
そうかそうか、
だって中学生らしいって言ってもあっちの学校だったら、
うん、
あのピアスはダメだけど、
うんうん、
アシメトリーはいいよとかさ、
うんうん、
あったりするわけじゃない。
そうですね、
うんうん、
なるほど、
うん、だから先生がちょっと頭が悪いよね、あの雑っていうか、
うん、
なんとなく雑に言葉走ってるっていう証拠だよね、
うん
うん、なるほど。まあただうーん、なんだろうな、やっぱりいくら俺の時代と30年経とうと、
うん、
先生がピアス OK って言っちゃ終わりかなと思うけどね、
うん、まあ確かにそうですね、う
ん、なんか、
うん、
なんだろう、まあパーマとか、
うん、
あの脱色とか染毛っていうのは、
うんうんうん、
あのなんだろうな、ちょっとこう明日すぐ直せるもんじゃない。
ああ、うん、そうですね、うん、
でもピアスとか入れ墨は明日すぐ直せないものだから、
うん、
ちょっと自分はこの先どういう人生を歩むんだろうっていうことを考えた時に、
うん、
判断をつけるのはちょっと早いかなっていうのは、あのその区切りがどこなんだって言われたら俺も明確に言えないけど、
うん、
まあ、中学生は早いかなと思う、
うん
うん、30年経とうとね、ま
あ、そうですね、
うん、だし俺がそのなんとなくそのヤンキーみたいなさ、
うんうん、
とこに一緒になんかくっついていて、
うんうん、
なんかそういう不良みたいなの気取ってた時は、うん、やっぱり怒られるからやりたかったんだよね、
うんうん、
あみんながやってないことをやってるから、
うんうん、
俺はこんなことできちゃうんだよっていう、
うん
う
ん、
あのマイノリティのキャラでいたのに、
うんうん、
OK になっちゃったらやりたくねえよっつうか、
うん、
あの全然つまんないじゃない。
確かにそうですね、
だから、
うん、
そういうのをなんていうか大人はダメっていう、でもこっそりやるよみたいなのは、
うんう
ん、楽しいっていうか、なんとかな、だってこれ、
ね、
何でも自由になるから、もう、もう本当にあと5、6年経ったらもう何やってもよくなんだから、もう、
そうです
ね、もう全身入れ墨入れなさい、自分のお金でもうピアスも入れなさいってもうタバコも吸いなさいよって、もうなんかツーブロのアシンメトリーにしなさいよって話じゃん。そしてそれ編み込みでさ、絶対したくないから、そんなこと別に、
うん、ツーブロでしかもみたいな、
うん、そうそうそう、だからもう、
うん、そうですね、うん、抑圧の中で楽しめることっていっぱいありますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
だから先生に怒られるのに逆らってやってるからあやつかっこいいなみたいになるわけじゃない、
うん、
だってこれさ、もう50の先生がさ、
うん、
ツーブル足めてきたらどうする？もう絶対したくなくなるよね。あの古文の先生やってんだ、私もやりたくないわみたいになるじゃん。先生全員ピアス入れてたら、もうダサいものの象徴になるわけじゃない。
そうですね、
うん、だからそういう風に楽しむしかないんだよね。
うん、
ペンネームとしや、
はい
はい、おー、これちょっとびっくりした、知らなかったんだけど、
うんうん、
サオさんはリトルバスターズというゲームを知っていますか、
うんうん、
もちろんタイトルはピローズの曲からと公言されています。他にもピローズの影響を受けていると公言している作品や漫画やアニメでも多くあります、
うんうん
う
ん、
そういった作品についてサオさんの感想が知りたいです。ほら、なんかこれゲームのパッケージがプリントアウト、あの、
はいはい、
添付されていて、
うん、
リトルバスターズ、すげえなんか
萌え
系の、
うん、
アニメで、どう思いますかっていうか、もうちょっと前だったら一個一個すごいなんか嬉しいっていうか、やっぱりそのね、いろんなクリエイターが興味持ってくれてることに喜びがあったけど、ちょっと生意気だけど、まあ慣れてきてしまって、あの結構たくさんあるんで、だからどう思いますかっていうと、まあこの イラストのタッチはあんま得意ではないなっていう
でしょうねこれは、
うん、ちょっと俺の思うリトルバスターズっていう言葉とか曲とかには全く合ってないなっていうのと、まあ別に俺たち3人に何の利益もないんだろうなっていうことですよね。もうまあ感想っていうか、でも何だろう、そのやっぱ今は俺という人間とこの添付された紙のなんだけど、このクリエイターの人がさ、人間でね実在してライブに来て楽屋で会ったりするとまた感じ変わるんだよ。会ってすごいピロさん好きでとか、うん、でちょっとこんなの作ったんですって手渡しされたらおーってやっぱなるわけだよ、うん、まあ、そこで初めてやっぱ人間同士になるじゃない、
うん、
今はちょっとまだこうそこまで追いつかないっていうか、う、ね、あの、うん、俺がすごいゲームが好きで憧れてたクリエイターだったら別だけど、うん、ちょっとあんま詳しくないからさ俺ゲームさ、
う
ん、
そうです、
うん、まあだからね、
なんとも、
うん、まあただ嬉しい気持ち嬉しくない気持ちの2つだったらもちろん嬉しい気持ちだよ、うんうん、それはそう、う
ん、な
んだ、うん、まあそのぐらいかな、
うん
うん、ペンネーム止まれ、
はい、
以前ポッドキャストでいびきの話をされていましたね、うんうん、彼女がいびきをかいていても気にされないとのことでしたが、しゃっくりはどうですか。今現在私はしゃっくりが止まりません。大丈夫かおい、おい大丈夫かおい、横隔膜の痙攣だぞおい、大丈夫かおい、うん、いびきと比べて頻度は少ないですが、私のしゃっくりは普通のしゃっくりとはかなり違います。鶏が息苦しく、
うん、
うっと叫んで、矢野さん、鶏が息苦しくえって叫んでるの聞いたことねえから、
こ
う、この例えがさピンとこないんだよね、これ
、
うん、男の人が聞いたら100年の声も冷めるようなしゃっくりが出ます。しゃっくりなんだ、正直今も止まりません。え、これ、これどういうことなんだろうね。あのちょっと俺たちの思うしゃっくりってのはは
い、はい、
うん、なんだろう、すごい長くて小1時間とか、
うん、
2時間とかすごく長くて、
うん、
で気づいたらあ、そういえば止まってるみたいな、
うん、
だからこれは24時間ってことなのかな、それとも寝るときにって意味なのかね、いびきの代わりだから、
日常的にずっとってことじゃないですよね。
違う、幸い外でしゃっくりが出たことはなく、
お、
家族の前で出てびっくりされた程度です。
おあ、びっくりするんだ。
佐野さんと宮本さんは彼女がおかしなしゃっくりしていても受け入れますか。
おかしなしゃっくりか、
うん、
おちょ そのイメージがなかなかできないですね。
じゃあもうちょっとニワトリが息苦しく、
うん、
うっていうのはちょっと想像つかないじゃない、
うん、
だちょっと想像しやすいんですよ、うん、あのあれでしょ、彼女が、うん、かけかっこっていうことにしましょうよ、じゃあでもこれはもうあの意思と関係なく言っちゃってるわけや、これは。
なるほど。
ああ、でも外で言ったことないの。
なるほど。
だけどそのシャックルのように急に、うん、テレビでさ、
はいはい、
この番組がーって言った時にコケコッココケコッココケコケコケコケっていうことにしましょうよ。
なるほど。
好きな彼女が、
そうか、うん、
受け入れますかって話。
コケ、うん、いやー、そう、でももうごめん、どうしても止まらないんだよね、コケコッコってずっと言ってたったらなんかかわいそうですね。
そうだよ。
どうしたらいいのかな、うん、100年の声も冷める感じ、
まあ、一番好きな、一番好きなでもタレントさんと芸能人考えて今。
なるほど、
うん、
石原さとみが、
そう、 どうせ石原さとみがさ部屋でコケコケになったら興奮するぞお前絶対に
そうですね、石原さとみだったらいいと思います。
絶対よね、
うん、
コケコケプレイ始まっちゃうよねもう絶対に
どういうプレイなのかちょっと分かんないですけど、でも楽しそうですね。でもコケコケプレイ、
うん、夜でも朝だよみたいな
それ聞いてドキッとするんすかね。
しねえな、逆だな、夜で朝でも夜だよって言うんじゃないと興奮には繋がんないね。間違えちゃったね、ダメだ、うん、ごめん、里見すまん、無理だ俺は受け入れることができない。
できないな、
うん、できるよ絶対できるいや絶対できる、だってコケコッコでも受け入れるでしょ、はい、石原さとみがコケコッコだよ、外では出ないんだよ別に。
かわいいか、うん、かわいいかな、可、う、愛、ん、いですね。
可愛いでしょ。
可愛いかもしれない。
じゃあこの、うん、よくわかんないニワトリが息苦しくうっていうぐらいだったらもう、うんうん、ないと一緒だよねもうね。はっきり言って。
そうです、ね。もうそれに比べたらそうですよね。
それに比べたらそうだよ。うん、
そうですよ。
うん。
うん。
さとみのうなんてね、もう大好物ですよもう。 ちょっと今一度問いたいんだけど、はい、俺この番組やっていいことってあんのかな。
ないかもしれない。
ないかもしれない、
ね。ないかもしれないです。
一個あんのは二、うん、人で楽しいっていう。でこの後飲みに行くっていう、うん、それだけだね。じゃあおすすめール。
はい。
なんだろうなこれ、はい、ペンネーム、
はい、
ユミキノコ。
何
なんだろうこういうのってね。澤さん皆さんこんにちは。
こんにちは、
私がおすすめしたいのは、
はい、
岩塚製菓のふわっとエビや、うん、ふわっとっていうものがあって、はい、これ何ふわっと、うんうん、絶対おいしそうでしょ。エビ味とバターショット、バターショット、
おお、これだ。
あ、ふわっとっていうものと、うん、バターショットっていうものがあるんだね、うんうん、でふわっとはエビ味、
うん、
あ、バターショット、バターショットは、バター醤油味です、うん、どちらもすごく美味しくてどちらか選べなかったので2つおすすめします。前からエビ味が好きでいつかおすすめしようと思ったのですが、この前バター醤油も見つけて食べたらこれまた美味しくて、
うん、
これはもう2つともおすすめするしかないなと思いメールしました。サクッと、うん、ふわっと口の中に入れるとすぐなくなり、次から次へと手が伸びて止まらなくなります。ぜひ食べてみてください。じゃあなんとなくエビの方からいこうかな、薄い方から、うん、薄いと勝手に決めつけてるけど、ちょっと分かんない、分かんねえな俺これ、うん、これあれだ、中が、あ、なんかなんかふわっとして崩れやすいから空気パンパンにするようにしてる
のかな、もしかし
たら、もしかしたら、はいよ、はいよ。じゃあふわっとのエビ味だね。絶対美味しいんじゃないこれ。間違いないね。あ、しかも意外と薄味でいいかも。
うん。
うん。
美味しい。
美味しい。大人向けかも。最近のスナックにしては薄味だよね。
そうですね。
うん。
うまいな。
うまい。
バター醤油。
これ相当うまいかも。じゃあちょっと一回お茶飲んで、バターショット、バターショット、うん、うまいね、
うん、すごい、うん、本当に口の中すぐ消えますね。
ね、なんかでも気になるのがね、うん、あのふわっとの方はエビ味だから、エビが書いてあるんだね、
はいはい、
でバターショットはこれは何だと思う、うん、
気になりましたね僕も。
これ最初俺じゃがいもかなと思ったけど、うん、米粉だからじゃがいも関係ないもんね。
そうですね、誰だお前はっていう感じ。
いや、しかもねふわっとは、
はい、
あの写真のようなあの図鑑のようなエビじゃない。
うんうん、うん、そうですね。
それに対してこのバターショットの、うん、犬だかなんだ、なんかセレフ着てるかな、
う
ん、これ
なんだろうな、
なんか、あ、なんかなんだこれ、みんなで卒業しますとか写真がなんか、
はい、
あ、なんだこれ、
子供たちが作る、
福島県、うん、南相馬市の子供たちが作りました、うん、じゃあなんか、
うん、
あれかな、福島のなんかゆるキャラみたいなのがあんのかな、もしかしたら。あ、でもそうやったら書いてあるよね、名前ね。
あ、そうですね、下とかに書いてある、
ね、ちょっとこのエビとさ、うん、バターショットのデザインのこの
この違いが、
これなんかエビのこのよそよそしい感じと超可愛がってるバターショットの違いがね
親しみある感じがする
。しかもさ、このバターショットってカタカナとひらがなの下にさ、
はい、
英語って書いてあるけど、うん、かなりこうロカビリ調のフォントなんだけど、これ本当だすげえなんかロックンロールの状態なんだけど、これでもこれ美味しいね。
美味しいっすね、
ユミキノコ、
うまい、
うん、
うん、
これはおすすめだねじゃあ山中沢と
シルエスペルオフ宮本でした。